フレードウェルラジオ、
皆さんこんばんは。1月19日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイアンドウラライフ M より今週もお届けいたします。というわけで第3スメ担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太と
アシスタントのシンガーソングライターゆかりが声を担当いたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、遅ればせながら新年明けましてお
めでとうございます。おめでとうございます。
2021年になり第3週目最初のラジオとラジコでございます。はい、年末年始はどのように過ごされましたか？
大晦日までは仕事して、あとはもうお正月寝て終わりました。
寝正月でしたね。なるほど。まあ新型コロナウイルスがね、相変わらず猛威を振るっていて、
そうですね、
緊急事態宣言もね、出てしまいましたけども、
はい、そうですね、
まあ今後もね、予断を許しませんが、
はい、
なるべく早いうちに笑顔で過ごせたらいいなと、切に願うばかりですね。
はい。
はい。では、ゆかりさん、インフォメーションをお願いいたします。
はい。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、それでは本日のメニューに参りましょう。
はい、
今週のスポットライトのコーナーですが、毎度おなじみ相原の食べ物シリーズ。
やったー。
まさにこの時期ならではという、まあ、言うかもう過ぎちゃいましたけどね。
まあ、
ゆかりさんは食べますか、これ？
まあそんな頻繁には食べないですね。
まあまあ大体時期的なものではね、あります。はい、まあ自分も嫌いではありませんけど、あんま食べないかな、やっぱりね。今回はですね、お雑煮にスポットを当ててみたいと思います。
はい、後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたします。
それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、アミでアミュレ。
信じたいこと一つだけある、明るい未来絶対あるって。君との出会いは時も守れますように。君の心に潜む不安や寂しさは私が全部吹き飛ばしちゃおう。 Yeah! Oh yeah! 共に歩んでいこう。きっときっと大丈夫だよ。
今週のスポットライト。はい、というわけで、
はい、
何だ今のためは。今週のスポットライトのコーナーです。
はい、
今回はお雑煮ということで、
はい、
まあ、まさにね、この時期ならでは
お正月の風物詩といいますか、
はい、そうですね、
はい、
まあ、お雑煮がどういうものかというのはね、言うまでもございません、お餅を主な具とし、はい、醤油や味噌などで出汁を味付けたつゆを張った日本料理ですね。
はい、
世界的に見るとこのお雑煮っていうのは、はい、スープ料理と捉えられているようなんですよ。
まあまあ、まあ、おつゆが入ってるから、
うん、まあ、あながち間違いでもないなっていう気もね、まあ、しなくもない。うん。
お椀に入ってますもんね、これって。
そうそうそうそう。ね、日本では正月に多く食べられ、地域や家庭によって違いがあったりもします。
うんうん、そうですね。
はい。では、そのお雑煮。
はい。
いつも通り歴史からちょっと辿っていこうかなと思うわけですが。
はい。
諸説があってどうも定かではないみたいなんですよ。いろんな諸説があるようです。
うんうんうんうん、
はい。まあ、歴史としては、ま、非常に古くてですね。
はい。
平安時代、もしくは室町時代頃には、すでに食されていたと。
ほうほう。
うん、されているようです。
古めと言ったら古め。
まあ、古いですよね、はい。うん。で、当時、
はい。
武士の宴会では必ず一番初めに、酒の魚として雑煮が振る舞われていたと。言うんです。
酒の魚、
うん、一番最初に食べるらしいですね。
そうなんですね、うん。なんか締めっぽいですけどね。
普通なんかね、今だとそうだ、そんな感じだよね。うん、まあ、すなわち雑煮は、宴の一番最初に食べる縁起の良い料理で、
うんうんうん、
雑煮を食べなければ宴が始まりませんでしたということらしいんですよ。この習わしをもとに、
一、はい、
年の始まりである元日に雑煮を食べるようになったと言われていると。
縁起担ぐの日本人好きですよね。
確かにそうですね、
はい。
うん。で、その当時ね、お餅という、まあ、の、お餅の、まあ、原料であるお米が非常に高価だったんですね。はい、高かった、
うんうんうん。うん。
高かったものであったために、一般庶民のお雑煮には、お餅の代わりに里芋が入っていたようです。里芋。
ほうほう、
うん、まあ、里芋は多分安いんでしょうね。
まあ、戦時中とかもほら、お米が取れない代わりにお芋だとか、水豚だとか、いろいろありましたよね。
はいはい、そうですね。で、江戸時代に入りますと、
はい、
一般庶民でも簡単にお餅が手に入るようになって、
ほうほう、
北海道や沖縄のを除いて、全国的にお雑煮で正月を祝うようになったと、
うんうんうん、
いうことなんですよ。で、まあ、さっきちょっと言いました、味噌味とか醤油味、
はい、
あとそれからなんか丸い餅だったりとか、こう、角餅ってのかな、角餅、
まあ、角、まあ、
四角い餅ですね。
です
ね。うん。など、東西のお雑煮の違いは、江戸時代からもすでにあったと考えられています。
これは語るの楽しみな案件ですよ。
そ
の
ですよ、ね、
違いなんか
は。うん。まあ、現在で北海道でもね、お雑煮の文化ってあるんですけども、
はい、
それは明治以後に、
はい、
本州から移り住んだ人々が持ち込んだと考えられていると。
も
ともと北海道にはなかったんですね。
はい。
で、一方、沖縄には今もお雑煮の文化っていうのはない。だそうです。
沖縄には持ち込まれてはない
んです、ね。みたいです。そういうことですね、
うんうん。
では、なんでお正月に食べるのでしょう。
なんで？
なぜでしょうね。
一番最初に食べるから縁起がいい。
うん、まあ、それさっき言ったような気がするけどね。
そのまんまで。
お雑煮の起源や、まあ、由来について調べてみますとね。
はい。
晴れの日に食べるおめでたい食べ物であるということが分かったんだそうです。
晴れの日。
うん。で、お雑煮の具には、まあ、さっきも言ったお餅がね、はい、まあ、欠かせません。
はい。
けども、これは正月に、年神様、正月にやってくる神様をお迎えするために、前年に収穫したお米から作ったお餅をお供えし、そのお下がりとしてお雑煮をいただく、ということから始まったと。
うん、うん。
だからお米ができたことに感謝をしてね、で、それで、で、作ったお餅で、ありがとうございましたと。
神棚にとかにはよくお米、お供えしますもんね。
ああ、はいはい。
その名残とかなんですかね。
ああ、なるほど、
うんうん。
あの、そうだね。神棚に鏡餅とか飾ったことあったっけな。
あ、父親の実家は鏡餅飾ってました、神棚に。
あ、ほんと、うん、あ、だからそういうのももしかしたらね。
あるんですね。
うん、あるのかもしれませんよね。うんうんうん、で、まあ、昔の人はね、こう、お雑煮を食べる際に、
はい。
まあ、まあ、その お米のことも言いましたけども、
はい。
旧年の、農作物の、収穫が無事であったことに感謝し、
うんうんうん、
まあ、はい、豊作だったりとかさ、
はい、
あとね、ほら、無事にこうね、雨風だとか、台風だとか、そういうのにも負けずに、農作物を無事こう育てて、収穫することができた。うんうん、それに対する、まあ、感謝をする、まあ、感謝して、新年の豊作や、家内安全を、まあ、祈って、いたわけですよ。
うんうん、
はい、で、このようにして、まあ、お雑煮というのは、まあ、正月に欠かせない料理となり、
そうですね。
まあ、農耕民族である、 まあ、日本の文化に深く根付いていったと。はい。いうことなんですね。うん、うんうん。はい。では、ここで、ちょっとブレイクを入れていきたいと思いますが、
はい。
新年一発目のね、最初のブレイクは何しようかなと思ったんですけども、相原のオリジナル曲ということですいませんが。
いや、新年一発目ですから。
はい。では、お届けしたいと思います。聞いてください。相原龍太で、夕焼けの歌。はい、聞いていただきましたのは相原龍太のオリジナル曲夕焼けの歌でした。
はい、
この夕焼けの歌も実は2015年の8月にですね、4曲入りの CD、うんうん、バースデーソングというのを全国流通、
はい、
リリースしたんですけれども、
はい、
もうね5年半経っちゃったんですね。もうすぐね、
いえいえ、
早く新作を作らなきゃなと思いながらね、
はい、
今年こそはレコーディングしなきゃというのは、まあ、ある意味目標でもあったり、
そうですね、
はい、するんですけどもね、はい、新年一発目相原のオリジナル曲をね、聞いていただきました。
はい、
さて第3週目担当パーソナリティの、私相原龍太と
アシスタントのゆかりがお送りしておりますラジオとラジコ。
今週のスポットライトはお雑煮でございます。はい。前半ではね、お雑煮の歴史を中心に今ちょっとお話をしてきました。そして、
はい、
なんで正月に食べるのと、
はい。
はい。これもね、ちゃんと意味があるわけですね。
ありましたね。
はい。で、後半ではですね、まあ、先も、まあ前半でもちょこっと触れたかな。まあお雑煮、まあ全国にいろいろあります。
ありますね。
はい。東西でもですね、そのお雑煮の違いというものが結構、うんうん、はっきりと、
はい。
分かったりするんですね。
はい。ま
あ、そのあたりをね、ちょっとね、掘り下げていければな、というふうに思っているんですけども。
はい。
まず、まあ、日本全国お雑煮の形は、ほんと様々でございますが、
はい。
まず、お餅について語っていきましょう。
はい。
はい。関西地方では丸餅。丸いお餅。
丸。はい。はい。
寒冷地や東京、まあ、江戸の周辺は、まあ、四角いもお餅を使う傾向があります。
はい。はい、
江戸時代、江戸には人口が集中していました。そのため、一つずつ手で丸める丸餅より、手っ取り早く数多く作れる、四角いお餅が使われたと
考えられて。バーッと伸ばして、トントントンって。
ああ、まあ、確かにその方が早いよね。
まあ、江戸っ子らしいですね。うん、
で、一方、関西では、
はい、
昔から円満の意味を持つ縁起物の丸餅が使われていたと。
ほう。
うん、円満という意味だと、ね。
はい。
で、関ヶ原の合戦の影響で、
はい、
岐阜県の関ヶ原を境に、うんうん、西日本が丸餅で、東日本が四角いお餅に分かれたという説もあったりします。
ほうんう
ん。はい。これ確かね、うどんもそうなんですよ。
うんうん、
その関ヶ原のところあたりで、
はい、
そこから東関東側が濃いおつゆ。で、西側は関西のおだしのおつゆ。
確かに。
確かそこで分かれるっていうのが確かあるんですよ。
うんうん、うんうん。
それ、まあ、それと同じような感じなんでしょうね。はい。それから次にね、
はい、
汁の味付け。
味付け。
はい。
はい。
まあ、ちょっと今触れましたけど、関西の方のお雑煮は、まあ、でも、そうだね、白味噌仕立てか。関西は。お味噌仕立て。
そうですね。うん、
で、東日本と、うんうん、まあ、近畿を除く西日本では圧倒的にすまし汁仕立て。なんですね。
はい。
はい。まあ、これはさっきもちょっとね、お蕎麦のおつゆの話しましたけど、まあ、それになんかこう通ずるものがあったりしますよね。
はい。
それから、具について。まあ、具は大体ね、全国同じような感じだと思うんですが、
はい。
まあ、その土地の産物が入ったりすることがやっぱり多いですね。
知り合いが広島の山陰地方の人がいるんですけど、
うん。
ブリを入れるらしいんですよね。
ああ、なるほど。
そう、年末年始にかけて、まるまるブリを一匹買うんですよ。
うん。
で、年末は、お刺身だとかいろいろして食べて、
うん。
お雑煮にそのブリにつけて入れるんですって。
おー、なるほどね。
はい。
まあ、ちょっとその辺もひっくるめて後で話そうかなと思ったんですけども、
はい。
まあ、主に大根、人参、ネギなどの野菜に加えて、
うん、うん。
まあ、さっきも言いました、その、広島だと、まあ、そのブリだとか、
はい。
あと、牡蠣なんかも入ったりすることも。
まあ、有名ですね。
うん、ありますし、例えば、はい、自分の住んでる千葉県。
はい。
なんかは、海海苔
海苔
が入ったり、岩海苔みたいなやつ。地域によっては入ったりしてますね。
はい。
それから、東北だったら山菜だったり、キノコだったり。
キノコ入ってたかな、
入ってるところも多分おそらくあると思いますね。ほうほう。まあ、そんな中でね、じゃあ日本各地の珍しいお雑煮をちょっとね、はい、紹介しようかなと思うわけですが。
あ、お腹が空くやつですよ、また。
はい。空腹になるパターンですよ。まず、代表的なのはですね、先ほど、香川県。さっきね、はい、白味噌仕立てって話しましたけども、
うんうん、
はい、その白味噌仕立ての汁に、あんころ餅が入ってるんだそうです。
おほう。
甘いお、 はい。甘いお雑煮ですね。まあ、具なども普通に大根、人参、里芋なんかは入っていたりします。家庭によっていろいろあるようですね。
うんうん、
それから、福岡園。
はい。
福岡。福岡は、まあ、広島と同じような感じで、まあ、ブリが入ってたりするようです。
うんうんうんうん、
で、博多地域の雑煮三種の神器というのがあるらしくて、
はい。
ブリ、カツオナ、アゴダシ。なんですって。まあ、アゴダシは有名ですよね。
まあ、そうですね。
トビウオの、うんうん、確かおダシかな。はい、うん。その神器があるらしいですよ。それから、新潟県。
はい。
親子雑煮と言いましてね、主役は、鮭の身とイクラの最強コンビ。まあ、親子ですよ。
まあ、そうですね。はい。
で、そのイクラをそのままじゃなくて、あえて茹でてから乗せたりすることもあるそうです。
あのプチプチは茹でると失われるんですか？生かされるんですかね？想像がつかないですね。
ね、普段生でしか食ったことないからね。
そうですね。
うん。それから、やっぱりなんと言っても関東。
はい。
江戸ですね。まあ、江戸は、まあ、出汁が香るすまし汁と、あと鶏肉が入ってますね。
はい、うん、うん、まあ、そうですね。シンプルというか。
それがまあ、ポイントだと思います。で、基本的には、ナトリ雑煮っていうのかな。青菜と鶏肉を使う。
は、
う、
い、んう
ん。まあ、醤油ベースの。
ドシンプル。
ほんとオーソドックスな。
はい。
はい、お雑煮。
ちなみに、相原さん、うん、お餅は焼いてから入れる方が好きですか？
はい、昔は焼きだったんですけど、最近はお湯で柔らかくしてから、別に年だから歯が弱いとかそういうことじゃなくてね、うんうんうん、なんかそっちの方が、美味しいかなと思って。でもね、焼いたら焼いたで、またそれも香ばしくてね。
そうなんですよね。うん、
美味しいです。まあ、食べ方はね、また皆さん人それぞれだと思いますけどもね。
は
い、
私は焼いた方が好きですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ俺も今度やってみようかな。はい。といったわけで今週のスポットライト、お雑煮をテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
コーナー。さて、第3週目のオリジナルコーナーですね。合言葉になります。
はい。
はい、今回はね、相原の方で準備をさせていただきましたので、
はい。
はい、では早速ね、読ませていただきます。
はい。
泣かないで、僕ならここにいる。二つの手、繋いでいよう。ありがとう、君は青空。僕を包む青空。少し疲れてしまったんだ。明日には笑顔になるよ。無理してみたけれど太陽は昇らない。たった一人で悲しんでるの。出口が見つからないというの。真っ暗な心に光を。一人じゃないはずよ。泣かないで、僕ならここにいる。二つの手つないでいよう。大丈夫、君の心に熱く流れているもの。 はい、今回のこの、歌詞、
はい、
なんですけれども、タイトルはもうちょっと、ね、言っちゃってますけども、青空という、
うんうん、
はい、タイトルになります、
はい。
で、歌ってるアーティストさんなんですが、多分ね、聞くの初めての方が多いんじゃないかな。
はい。
ジュニアサイズという、まあ、アーティスト名。
私も初耳でございます。
はい。まあ、ちょっと簡単にね、ご紹介したいと思うんですけども、
はい。
女性です。女性アーティストです。
うんうん、歌詞もすごい女性らしい歌詞でしたよね。
う
ん、
そうですね。で、女子の、まあ、ソロ名義なんですよ。
うんうん、はい。
はい。本名は、稲田さんという方らしいんですけれども、その方が、まあ、ジュニアサイズというソロ名義で、まあ、音楽活動されていまして、う
んうん、はい、
で、この青空という、曲の、まあ、入った CD が、2002年かなに、リリース、うんうん、
はい、
されております。だ結構もう、前の話になるんですね。で、またこの、ジュニアサイズさんってね、はい、実はすごい家系でして。
はい。
お父さんが、はい、指揮者。で、お母さんが声楽家。という、
はい、まさに音楽一家。
そうなん。音楽一家で、まあ、生まれ育ったと。
はい。
いうことで。で、しかもまためでたい話でですね。誕生日が1月1日生まれだそうです。
わーお、おめでたい。
だからなんか今日のね、お雑煮になんか変に通ずるものが
なんかご縁がありますね。
はい。で、この、青空という楽曲、歌詞をね、読んでみましたけども、ゆかりさんどんな感じで思い浮かべましたかね。
いやー、なんか落ち込んだ時に聴きたくなるような。
で、特にこの青空っていうとさ、はい、あのね、ほら。
晴れてないと見えないですもんね。
そうそうそう、そう。で、雲一つなくね。はい。だだぴろーく広がってる真っ青な。
はい。
ね、どこ、ね、空ってほら、あの、全部、なんていうの、全世界。
そうですね。ね、
必ず繋がっている。
見えますもんね、繋がってます、
はい、ものですから。
はい。
なんかすごくね、こう、落ち込んだ時とかにもね、こう、なんか明るい気持ち。
うん、うん、うん。歌詞の通りだけど、うん、ここにいるよーって、なんか、励まされたりしますよね。うんうん、まあ、晴れてたりすると。
そうそう。まあ、まさに、ね、最初のね、あの、歌い出しが泣かないでですからね。だから多分すごく落ち込んでいたんでしょうね、この主人公が。
それなんか雨が降ってるって、雨が上がって青空がこう広がったっていうのと、例えてるんですかね。
でもなんかちょっとこう、なんてシンクロするというかね。
太陽って単語も出てきましたし。
そうですね。
はい。
はい。まあでもなんかすごく前向きな感じのね、
はい、
楽曲になるのかなと思います。
そうですね。
はい。またすごくね、このジュニアサイズさんってすごくまた優しい歌声をしてるんですよ、これが。
気になりますね。
気になりますか。
はい。はい、
じゃあね、早速ね、聞いていただきたいと思います。はい、ジュニアサイズで、青空。ウォーターテイメント。
Once upon a time.Girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told.
さて、83MHz、アイアンドウララ FM よりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また、お便り専用フォームより、リクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー、合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
はい。さて、愛原よりライブのお知らせです。
はい。
1月30日土曜日。ちょっと先かな。
そうですね。
東京北千住にありますマジカルファンタジーというライブバーで、
はい、
20分ステージに出演する予定です。
はい。
詳細については愛原のツイッターおよびフェイスブックでお知らせさせていただきます。ただし、
はい、
はい、緊急事態宣言が出てしまいました。
そうですね。
はい、一応、主催者に確認したところ、まあ、開催の予定なんですね。まあ、ただ、はい、営業が8時まで。
そうですね、
ということなので、若干前倒しで、
はい、
なんかやるような、
はい、
で当初は30分ステージだったんですけど、20分ステージに、
まあは
い、ちょっと短縮されてしまいましたので、はい、まあ、だから3曲ぐらいになっちゃうかなと思うんですけど、はい、一応出演する方向で、おりますので、
はい、
まあ、ぜひチェックしていただけると嬉しいです、
はいはい、足を運ばれる方はマスクと手洗いと、
そうですね、
はいはい、きちんとして
万全な体制で、
はい、いらっしゃってください、
はい、よろしくお願いします、
はい、私からもライブのお知らせとは行きたかったんですが、1月ちょっとスケジュールが合わなかったので、2月決まりましたらまたツイッター等でお知らせいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はお雑煮を、ね、にスポット当ててみました、
はい、
ゆかりさんいかがでしたか。
いやー、毎度食べ物シリーズはお腹空きますよね。
ね、この時間はやばいですね。
はい、
うん、なんかちょっと、ね、少し入れておかないとね、安心して寝れないじゃないかなって気がしますけど、ね、なるべくね、ちょっとにしといてね、あんまりいっぱい食べちゃうとね、
いやちょっとに。お餅、つい食べすぎると、まあ、正月太りの元ですよ、あれは。
お餅ってちなみに何個入れます、お雑煮に。
私実は煮たお雑煮のお餅が苦手でして、
うんうんうん、
父方の実家だと煮るんですよ、
はい、
なんでいつも毎年1個でいいよって言ってます。
あ、なるほど、あ、はい、そうですか。私もだんだんね、昔は2個くらい平気で食ってましたけどね、
はい、
最近は1個に落ち着いて、はい、はい、では、ゆかりさんインフォメーションお願いいたします。
はい、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、ぜひお聞きください。
はい、さて来週の放送は1月26日火曜日、第4週目担当パーソナリティ、声優の白崎風花さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は第3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタントゆかりでお届けいたしました。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
See you next time. バイバイ。
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。